皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております、一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、先生、すいません、ライブの放送で、今1分ぐらい前にスタジオに来ちゃって
申し訳ない、
ちょっと重要な会議に出てもらえて、今ギリギリ来ていただいたんで、ちょっと息がちょっと荒いんで、こちらの方で喋らせてもらいますけれども、
はい、
ですね、ちょっと2日前に、よくテレビに出演される李相哲先生、と、拓殖大学の今特任教授の竹澤先生が YouTube で、李先生家で YouTube 放送されてて、で、普通 YouTube でやっぱり15分ぐらいで1本だけど、なんか2人がもうやっぱりゆっくり、そのテレビではよく出られるんだけど、2人一緒に、ゆっくり YouTube でお話しされるの初めてなんで、1本1時間半を2本ぐらい取られてですね。
そうですか。
あとフレンチレストランで、夕食取らせてもらったんですけどね、やっぱりお二人の、やっぱりその専門家同士の、考え方いろいろとね異なる点もあるんですけども、そのお二人の話やっぱり相当レベルが高くて、YouTube でも何十万人という人が見ておられる YouTube で、今YouTube の時代が来たなっていうふうにもうすごく思いましたね。このラジオカフェも10年ですか、 NPO で日本最初のこのラジオでこうして、いわゆる電波を通じて放送させてもらってるけども、 YouTuber が個人で自分のアカウントででそれほどお金がかけなかったもこう放送できる時代が来たと。でそのライバルはどこであるかといったら、実は YouTube のライバルはテレビ局、もうテレビも相当テレビの、ものすごく放送があって、そこにスポンサーがついて、スポンサーの意向にあんまり反したことはなかなか言いにくいというのがあって、でコメンテーターも短くしか言えないと、ゆっくり語れないと。そうするとやっぱりその分野の専門家の方がゆっくり語られることで15分でも聞けばすごく勉強になると、特に最新の国際情勢の変化とか、イノベーション技術関係のこととかですね、その中でもホリエモンとかダイゴとかもうとんでもない、視聴者がおられて目でおられるとというような、話をしたんですけれども、今日は、そんなテーマでも、いいんですけれども、松本先生すごい読書家で、僕もいろんな本読みながら、無知の知なんで知識がないんで、多くの本を読んだ中で、一番いい一冊挙げるとすると、先日というか102歳で、亡くなられた、中曽根総理の安倍総理のですね、日本人で行って日本人に行っておきたかったっていう本が、あって、で僕は、5年ぐらい前に読んだんですね。それも相当食おうとして覚えていて、今回また再び新しい本を、買いましたね。また、何回も何回もこう新しいというか印刷されてるんで、重複されてるんで、その中で若い時にやっぱり理性、カントの本を読んで、エマニュエル・カントの本を読んでね、実践理性批判とか読んで、東大の学生の時に、理論的なことを学んでね、そして、自分がこう湧き出るような、いわゆる戦前 の、 その直感的なことでね、世の中このように平和に導きたいとかいろんなことを考えて理論と直感力でこうやっていったと。でそれでいいと思ってるけど、年を経るごとにやっぱりそれでは自分でないというのが分かってきて、でそれは何であるかというと、カントの言う正徳観念みたいに人間生まれ持った何かがあると。例えば宇宙の目的で、宇宙の塵として自分はこう生まれてきて、人生それぞれ全うすることが、大事で、理論とか直感で語れない脇から出てくるものがあるとということで、ずっとそのいろんな、政治家になりながらいろんなことをカットして、その、一つの作品を作りたいと思ってやってきたら、なかなかそれはうまくいかないと。でだけど若い時に考えた理性とか直感とかっていうのはね、実は正しいかもしれないという ね、初めにね感じた、うん、経験もそれを積んでない時に感じたものが大事って言われて、僕はねそれすごい深いものがあるかなと思ったんです、うん、先生その哲学的にどう思われます、うんうん、
いやおっしゃる通りでね、今哲学的な、まあ、アポリアっていうか 難問はですね、考えても考えても考え尽くせないものがあるね、うん、でそれは何かといえばそれぞれの哲学者がそれ問うてるわけですからね、はい、それぞれあるんですよ、うん、そして一つ言えばですね、イギリスでもですね、うん、労働党と、ね、うん、保守党がありました、うん、でこれがねチャーチルでこうなりあなりね、うん、そして今どうなってるかです、うん、今いよいよ深い本質的なね、うん、王室の問題になってるんですよ、うん、EU 離脱とかなんとかじゃなくて王室関係でね、うん、たった2人の、ヘンリーさんね、うん、がもうやめる言うんですよ、うん、ね、そしたらみんな生活どうするんやとかなんとかねいろいろ言ってますね、けどそういう時代だっていうのは僕すごく考えます。つまり、中野先生が言われたようにね、テレビの代わりに、新聞の代わりに、週刊誌、ね、週刊誌を読む人の方が多いんですよ、うん、それからもうテレビラジオあらゆるメディアの代わりに YouTube、ね、これはまあトランプさんが大きかったかもしれませんけどね、こういう時代になってで、うん、どうなるんでしょうって言ったら本当たった60億いるのに一人の人のね、うん、ことで世界が変わって見える、うん、中曽根先生はですね、うん、多分そういう、イメージでね、うん、日本の明治維新とか、うん、それから日本がああいう軍部がああいうふうにしたこととかね、うん、それから戦後のアメリカにね寄り添って生きた生き方とかね、頼ってというか、うん、そういう対極的なことは直感でしか出てこないのではないか、うん、これはもう、うん、
まあ、その通りです。その理性と、うん、まあ、例えば、ロゴスとか、まあ、理性があってね、うん、パトスという情熱があって、うん、エイトスというのもあるかもしれないけどね、うん、その中でまあ、自分で勉強して理性というのはある程度いろんな古今東西の文献を見ながらいろんな人の話を聞きながら、まあ、自分の最善というか努力すればできると、で直感湧き出るものがあると。しかしそれよりかね、やっぱ宇宙の目的というか、僕なんかすごくそれぞれみんな77億の人がいて細胞が 何十兆で細胞があったりね、人間の体の中に DNA があったりする中で実はすごく成功にできているものがあって、自分はやるけどなんかメッセージをそれぞれ持っててね、自分が生かされてるみたいな、まあ、宗教的な話になりますけどね、うん、まあ、そういうこと書いておられて、そうすると、まあ、たまたま生まれた時代がすごく悪かった、戦争やけど、その中から自分がやる役割というのがあって、でそれぞれみんな役割持ってるかなって思い出したらですね、理性直感を超えた本質的なものがね、それぞれみんな持ってるんではないだろうかという、いくら勉強せ言うと勉強しないからね、それはそれなりに目的を果たしてるかもしれないし、うんうん、人間やっぱ努力する人がいたりそれは分かんないけれども、うん、なんかこうアリの世界見てみても、働き全然働いてないアリもいるけど、いざいう時にね、なんか役に立って生存競争に勝つためにはそれも大事であるとか、うん、まあいろんなことがある中にこう、うん、哲学とか宗教とか目的とミッションとか深いものがあるかなっていうふうにね、
はい、それすごく大切だと思います。でそこに関してはですね、やっぱり、弁証法が出てきてですね、哲学の世界で大きく変えたと思います、うん、でその中で西洋が長くもう、慣れ親しみかつね、うん、存在として認めた神ね、うん、で神は死んだというのもありますけれどもね、もう神は初めに神、うん、そして全知全能、うん、神が世界を作った、うん、私も作ったというようなね、これから抜け出るための哲学の営みっていうのはすごいと思うんです、うん、そして今はね、若い人ね、もう神が神社にも行きますし、うん、ね、クリスマスもお祝いしますし、うんうん、ね、ちゃんと仏前にもね、うん、手を合わせると、これができる、まあ、そういう相対化されたね、 これ宗教観と言えるかどうか分かりませんけれども、うんうん、そういう心情ですね、うん、今おっしゃったパトス、この方が理性より勝ってると思います、うん、で今の若い人たちはね、それに関しては非常に素直です、うん、非常に素直です。昔だったらね、親が反対したりとか、うん、学校がどうとか、それは人間としてどうなんだとかね、うん、ない。
そうですね。今、はい、今割と結婚しない人が増えてるって、
ね。そうそうそう、それがそうですね。
それでね、今日ちょっと新聞に書かれてると思ったのは、うん、結婚する例えば、夫と妻がいてね、うんうん、まあ昔やったら、男性が働いてね、女性が家事をやると、子供を作ってやると、それは比較優位というね、やっぱりそれぞれ得意分野があると、男性に得意なことと女性にとって得意なことがあると、比較優位で考えたら昔の場合は。そういう専業主婦となり立ったけれども、うんうん、現在によって比較優位でいくと、給料もそんな増えてないで、男女平等といったら、女性の目的は当然結婚したら子供を育てるとかね、うん、いろんな家庭のことをやってもらうのであるけれども、しかしそうでないやっぱりその環境の変化の中でね、
はい、
比較優位を考えた場合に結婚することによってどういうメリットがあってデメリットと考えた場合ね、うん、そのデメリットが増えてきたと。
そうです。
でそれで結婚する人ができて、うん、あるいは子供一人いても教育費が莫大なお金がかかってしまうというように比較優位あるいは天秤にかけてみるとね、うん、そうでないと。そうは言うものの、まあここから本題なんです。そうは言うものの、うん、ただ表層的な、実利的な、ね、見方よりか本当に人間として何々の役割とかね、うんうん、世界の人口が男女比が半分とか ね、うんうん、これはね比較優位で語れない、
うん、
なんか神のメッセージみたいな、はい、あるような気がするんですけどね。
まさにね、正徳本能ですね。
うん、
私たちがもともと持ち合わせているのはね、理性ではありません。理性は言葉によって成り立ってますから、うん、私たちは本能、
うん、
でそれをね、どうね、どう見るかですよね。
確率ですね、簡単に確率。
もう結局ですね、そこをですね、まあ、例えばフランスでしたら、ボンサンスって、良識っていうようなものにね、うん、変えたんですけども、この良識がまた何かわからないというね、で結局、神を否定した場合にはね、もう神はもういてもいなくてもね、私の中に理性がある、それで生きることと、もう一つ理性が行き詰まると必ずパトスが出てくる。で今の時代はね、まさにパトスですよ。もう習近平だろうが誰だろうがね、理性で語れない、はい、
努力よりかね、
う
ん、好きであることの方が勝つというね、うん、好きなことをやることによって努力を上回るみたいなね。
そうですね。
好きなものを見せて熱中するということはね、うん、夢中になるということは努力を勝るというね、
はいはい、
だから夢中になるものっていうのは、うん、実はなんかこう直感もそうだけど、それ以上に、
うん
うん、こうなんとなく宇宙の目的という大げさなことを言うけど、うん、なんかそれがあるように思うよね。それを、うん、うまく自分の能力を知って考えてやって、それをやった人間というのは、うん、結構楽しい人生を送ってはるかなと思うんですよ、うん、ということで、すいません、あっという間に時間が来てしまいましたので、
はい、
本日のゲストは一般財団法人アジア内容協会の評議員の、松本浩二先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。